金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部上場金本の IR 活動の一環としてお送りします。それではご登場いただきましょう。改めてご紹介です。金本社長室広報担当課長の高山雄一さんです。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、内田さんも私も東証 IR フェスタ国際フォーラム行きましたけども、あの中で一番人気のブースでしたね。
そう言っていただけると大変光栄でございます。どうもありがとうございます。
これは金本人気プラス高山人気っていうことで考えてよろしいんですか？
いや、そんなはないんじゃないですか。
それはないですか？多分にあるような気がしましたよね。
そうですね、セミナーが始まると人がわーっと集まってくるんですよね。一気に
不思議なセミナーを1日20回都合40回ぐらい、
はい、
終わりになって、私もそのうちの7、8回は聞いてましたよね。
足げく通っていただきまして、おかげで余計なことが言えないなという緊張感で、
そうですか、
舌が相当もつれました。
いえいえ。でその中で、はい、ちょうど金曜日の大引け後に発表された、はい、第一四半期の決算短信、
はい、
第一四半期については売上高209億円 14.4% 増、
はい、
営業利益23億円 107.9% 増、
はい、
経常利益 21億7600万 122% 増、
はい、
純利益に至っては11億6500万 228.7% 増で着地されました、
はい、
第一四半期
ありがとうございます。
ただこれ拝見してるとですね、はい、例えば経常利益って21億7600万第一四半期で計上されてますけども、
はい、
第二四半期までにやる金額って予定は19億なんですよね。
あら本当ですね。
要するに6ヶ月で19億やるのに3ヶ月で21億7600万おやりになったということは、
はい、
この次の3ヶ月は2億円ぐらい赤字になるって、そういうわけじゃないですよね。
一応やっぱりそろそろボランティア活動もしなきゃいけない、まあそういうわけじゃないんですけども、実はちょっとこれからくりが一つあるんですね。
からくりが、はいはい、秘密があるんですね、
はい。ちょうど決算短信、これは手前どものホームページでもご覧いただけますので、リスナーの皆様もぜひとも手前どものホームページで拾っていただければなと思うんですが、
はい、
第1クォーターの一番、下段ですね、1ページ目の下段に書いてある、連結業績予想、はい、これは昨年の12月に発表したものと全く一緒であります、
はい、
で昨年の発表時点では実は第三次補正予算というのがまだ決まっておりませんでした、
はい、
で決まってない中での経営計画または業績計画ということでございますので、どうしても、その不透明な部分を排除した数字を作らざるを得なかった、
はい、
いうことで、その第三次補正予算というのが手前どもでいうとこの第二クォーター、ここのところでの業績につながってくるものですから、
はい、
このあたりをちょっと排除して出させていただいている数字ですから、どうしても低めにならざるを得ない、
は
い、で実際に第一クォーターはどうだったかと言いますと、昨年来から続いている、東日本大震災での被災された
復興復旧関連、
はい、復旧関連ですね、これがやはり非常に多かったことと、また豪雨災害だったり、またそれ以外の各地でも、全ての地域で対前年を上回る数字を収めることができましたので、
はい、
第2クォーターの数字の利益、営業利益からですね、すべてクリアができてしまったというだけの話なんです。
だけの話、これまたすごいと思うんですけど、だけじゃないです。かなり頑張られたと思うんですけど。
そうですね。現地の営業スタッフ、整備スタッフはすっげー頑張ったと思います。
はい。
はい。
高山さんも頑張ったと思うんですか。
僕は土日頑張ったおかげで声がガサガサでして、すいません。
さすがに40回もセミナーやると声が。
すいません。
でまあまあこれはだから、すみません、勝手に推測すれば、うちと私で勝手に推測すれば、第二四半期分を第一四半期でやってるんだから、まあこれ情報修正含みと見るのがね、
普通に、
は
い、
通常はね、そう見なきゃいけないのかなという感じはしますね。
はい、
でまあそういう中で足元の建機レンタル事業、
はいはいはい、
これについての推移っていうのは、やはり今おっしゃられた東日本大震災を含めた復旧復興需要というのはやっぱりかなり大きいと思われるのと、あとは降雪、雪もそうですよね。
これはちょっとことのほか雪降りましたね、もうそれこそ本州でもあちこちで非常に雪害が出ました、
はい、
北海道でもひどかったんです。で東京で これ東京の方には大変申し訳ないんですけども、
はい、
2センチか3センチ八王子で積もって、でその時の放送を聞いてて、なんとかさんってそちら気温何度ですかって、こちら気温マイナス0度ですって言われた瞬間に日本のマスコミも大したことないなと思ったんですが、はい、ただ0度だけなんだろうと思ったんですが、
はい、マイナスもプラスも一緒ですわね、
はい、あの段階で実はですね、他ではもう1日にもう1メーター近くっていうんでしょうか、
はい、
吹き溜まりなんかなってると降ってたわけですから、これの除雪っていうのが相当出ております。で、当然、市町村で請け負う部分、国道ならば国道で請け負う部分、
はい、
でそれ以外の私道だったり、ご自身の自宅のとこから出てくる雪、排泄される雪、これを持ってっていただくのは民間に委託されてます、
はい、
でその民間委託をしている会社さんが、いわゆる手前どものところから研究を、相当数お借りいただいておると、で当然市町村のところでもオーバーフローしておるので手前どもの方から、機械をご用意させていただく、はい、いうことになりますんで、北海道の札幌より上の方の地域、または東の方の地域、それと当然日本海側の新潟でありますとか、青森でありますとか、そういうところの地域、こちらでは随分とご利用を賜りました。
なるほど、
大変そういう意味ではありがたかったかなと存じます、
はい、それからその県基全体と見ますと、
はい、
やはりその、まあ、雪害を含めてですね、はい、東日本大震災を含めて、
はい、
どうもその県基自体がこう東日本に偏ってこう動いてきてるんじゃないかというようなイメージがあるんですが、その辺はどうですか。
はい、金本だけでもですね、やはり被災3県にかなり集中はさせてます、
はい、
でそれ以外のお会社様で広域大手のお会社様でも当然、この被災3県に機械を集約されてきております、
はい、
でそういう意味ではですね、各それ以外の地域、
はい、
そういうところではどちらかというと気持ち対等感が出てるのかなという感じがいたします。
ということはこの影響度合いは単にその東日本大震災の地区のみならず日本全国にやっぱり及んでいると考えてもいいわけですね、はい、
そうですね、
はい、
これをおかげさまでと言うべきなのか、なんていう言葉で表現したらいいのか
ちょっと難しいところあります、
難しいんですが、はい、少なからずとも今から四半世紀前、
はい、
1000万円で返した建機が、あるんですけども、
はい、
代表的な油圧ショベルってやつの一つなんですが、それが現在では1100数十万いたします、
はい、
で四半世紀前は1ヶ月どのくらいのお値段でお出してたかというと60万円ぐらいでお出していた、
はい、
今それの3分の1近くなんです、それで、保険の工夫もして、しっかりとユーザーの皆様のご希望に合うだけの、整備をしっかりしたものをお出しできるかということになると、
はい、
これはちょっと至難の業です、そういう意味で、若干価格が上がってきてはおりますが、これはあくまで、その値上げをしておるとかいうことよりもちゃんとしたサービスを行うために、皆様に気持ちよく使っていただくサービスを行うために、
はい、
少し価格が、是正されてきたというふうに我々は考えています。
なるほど。
で、できましたらなんかこういう時期にこういう言い方をするのは変かもしれませんが、もう少し頂戴できれば本当にありがたいかなと、
はい、
というのはですね、特に東日本大震災の現場のところで、瓦礫撤去に当たっている建機なんですけども、新しい建機をお持ち込みさせていただいているんですが、突然エンジンが止まってしまったと、
はい、
で整備スタッフがすぐにその整備に飛びまして蓋を開けてみましたら、いわゆるハエの塊、ハエがもうすごいでかい団子状になって、吸い込まれておると、
はい、
そういうような状態がずっと続いていたんですね、ですからもうそれの整備にも相当時間も要しますし、
はい、
やっぱり、大変な状況が続くわけですね、
はい、
で結果24時間体制を取らざるを得ないいうことでありますので、このあたりは現場にいらっしゃる方々は非常にご理解をいただけている、
はい、
あまりその現場にも足も運ばずに、 政府の方々っていうんでしょうか、中田町界隈だとかそういうところだけで、いらっしゃる方々はできましたらちゃんともう一度現場に足げく運んでいただければなと思いますね、
は
い、
なるほど、はい、ここにも一つのポイントがあるということ
ですね。そうですね、はい、
あと御社 の, その収益の部分見ていきますと、はい、結構その中古の献気販売っていう部分があるじゃないですか、
はいはいはい、
これやっぱりその献気優先でこれ使わなきゃいけないですから、はい、震災需要の優先対応ということで、はい、献気の中古販売というのはこれ順延されてますけども、はい、これはどうなんですか、この先については。
ですね、直近で、行われた、オークションがありまして、はい、これ手前どものオークションじゃないんですけども、お聞きした範疇によりますと、やはり、円高の影響を受けて、おりまして、
はい、
20トンクラス以上の油圧ショベルでは残念ながら、制約率が相当下がっていたようであります、
はいはい、
で今現在手前どもではそのクラスの自社機につきましてはですね、販売を控えております、
はい、
というのは少し、メーカー様の方からの供給量が滞り始めておると、はい、これは理由がありまして、2013年型新しい排ガス規制用の機械が今でちょうど今作られている最中なんですよ、
はい、
ですからどうしても滞るのは当然なんですね、はい、必要大量に必要になるかもしれないけど、そういう経済状況でもあるということでして、はい、そういう意味では中古研究はもうしばらく売却をちょっと抑えていきたいなと思います。
わ、
はい、
かりました、
はい、
それから研究をちょっと離れまして、
はい、
御社の事業の中で、はい、発電機という部分も入ってきてますよね。
ございますね。
これはいかがですか。
はい、発電機はですね、これいわゆる非常用電源を事前に設備しようというお会社さんが増えてきました、
はい、
それがために発電機メーカー様の方に相当な、注文が集中していらっしゃるんだろうと僕は思います、その結果手前どもが昨年3月から、発注をさせていただいている分でもまだ滞っているものが一部あります。
ということは県機は去年は駒さんなんかをはじめとして、
はい、
発注した分全部こう入ってきてたじゃないですか。
そうですね、建機特に駒さん、日立さん、はい、その他の建設会社様、建設機械メーカー様、皆様一番にこう手前どもの、わがままをお聞き入れいただいて
優先納入してくれた、
はいはい、優先納入していただいて本当に助かりました、ただ発電機もですね、発電機メーカー各社様一生懸命やっていただいたんですけども、
はい、
何せやはりエンジン関係の部品供給がどうしても、はい、サプライチェーンが崩れてしまったおかげで、滞っちゃったこともありますし、
はい、
当然その夏場の電力の問題もあって、もうあらゆる方向からもうすごい注文があってだと思うんですよ。
なるほど。
でまだ多分それも今年もっと一段とひどくなるんじゃないのかなと思うんですね、
はいはい、
で今まだ政府の方では何も言われてませんが、原発をこれだけ止めてしまっておるという状況、で火力発電所も昨年からずっと改修をやってはおるんですが、
はい、
それだけで落ち着くのかなというふうなことを考えますと、
はい、
また関東においては輪番停電なんということは十分考えられると思うんです。
夏になってから、
はい、でそれに向けて皆様一般の会社さんでも非常用電源を装備しようと、
はい、
で一方でもうすでに昨年の末から手前どもの方に、来年の夏、今年の夏ですね、
はい、
今年の夏に向けて発電機の予約をいただいているお会社さんもたくさん出ておる、
はい、
そういう意味ではこの発電機需要というのはまたしばらく続くんじゃないのかなと思います。
ということは、御社の柱の建機に加えて発電機、はい、
そうですね、
というのも今後かなりのニーズが出てくる可能性は高いと。
はい、
まあ、今も出てるんでしょうけど、
非常に出てますね、
はい
はい、で、
はい
はい、もう一つ多分手前どもが代理店をさせていただいてます、キャプストのマイクロタービン発電機、
はい、
というやつなんですが、これはどちらかっていうと据え置き型の発電機でしてね、レンタルもできなくはないんですが、それ相応の設備をしなきゃいけない、
はい、
であともう一つ、例えば関東圏では東電さんがどうも値上げをされる、
はい、
他の電力会社さんも値上げをされる可能性は非常にあろうと思いますが、やはりですね、有料の燃料を使うよりは 無料の燃料っていうんでしょうか、自然にこう得られるメタンガスを有効活用できるところが、はい、やっぱりこのマイクロタービン発電機の、コストを大幅に下げるというところの、はい、一番のとこなんだと思うんですね、ですから、例えば、下水処理場でありますとか、メタンガスが発生をするような地域でありますとか、あとは温泉ガスが出ているような地域、はい、こういうところでは非常に、利用価値が高いのかなと思います。
今後の期待感の高まるところというところですよね。
そうですね、
はいはい、それとブース、はい、IR フェスタのブースを拝見していて LED を使われてましたよね。
うちはもうずっと LED 使ってます、はい、手前どもでちょっと LED を、手配させていただいてまして、はい、でちょっとこれあんまりいいこの話していいのかどうか分かんないんですけども、今そのすごく安い LED の玉売ってるじゃないですか、はい、電球型のやつだとか、はい、で多分ですね皆さんこの値段だったらうちでもということでお使いになられてると思うんですけども、実は蛍光管だとか電球だとか、これ日本のああいうものを作ってらっしゃったナショナルさんだとか東芝さんだとかいろんなところでお使いになられてましたけども、ちゃんと安全基準があったんですね、
はい、
で高周波の電波を発生しないようなものをにしてたんですよ、
はい、
でところが LED に関してはそれがないんですよ、で余計な話なんですけども結局今 LED で安いものが出てきてる、まあ、例えば韓国のものも、他の中国製のものもあるんですけども、
はい、
中にはですね高周波の電波を発生するものがありまして、
はい、
たまたまなんですが私の知人の方で無線のマウスを使ってて動かなくなる、動かなくなるってこの間からずっとおっしゃってたんですよ、
はい、
で多分その LED の電球つけた頃から動かなくなってまして
タイミングが一緒だったと、
はい、ですからもし皆様のところでも例えば携帯電話の雑音が入る、
はい、
テレビにノイズが入るとかそういうようなことがなんか随分頻発するようであればその LED の電球があまりいい代物ではないと、
はい、
いうことですから、やはり日本製のちょっとまだお高いかもしれませんが、ものをお使いになるか、手前どもで扱っているのは日本製のものと韓国製のものが主なんですけども、はい、一応手前ども LED の関係の会にも所属させていただいて、はい、その安全基準をしっかり作ってりましょうということもやってますんで、できましたらですねそういうものをお使いいただければなと。で特に今これまでより数倍明るい、工場用っていうんでしょうか、
はい、
大きい施設用、この間の国際フォーラムですね、ああいうようなところで使っても全然明るい、そういう LED の、大型のものをご用意させていただいてますんで、はい、ぜひともですね皆様お聞きの中で、大きな施設をお持ちになっているビルをお持ちになっているような方はお声掛けいただければななんて思いますね、はい、
最後に一つだけもう一つ、
はい、
羽田の埋め立て等の技術で御社の技術といいますかレンタル機器っていうのは結構活躍したと思うんですが、
はいはい、
今後のその海洋埋め立てですとか、はい、そういったところの湾岸の工事ですとかに対してのお考えはいかがですか。
はい、手前どもがすごい技術力を持ってるんではなくて、これはやっぱりスーパーゼネコンさんがお持ちになっていらっしゃる、はい、でそのスーパーゼネコンさんが、から要求される研究をしっかり用意できるのが、我々であるというところだと思います、はい、で特に震災地域で言いますと、新日鉄釜石さんがある釜石港、
はい、
あそこはトヨタ自動車のさんの出荷港にもなってます、はい、でここがやはり相当今回の津波でやられてます、ここの改修でありますとか、それだけではなく今回震災を受けられた地域で山側を削られて、盛り土をして、住宅地を作る、
はい、
こういうようなところの、地盤改良、こういったところにも手前どもの技術または手前どもの子会社が持っている、技術機械というのはすごく多用できると思います、ぜひともそういう地盤改良が出れば、
はい、
一番にご協力をさせていただければなとかように思っております。
もうガンガンまだ働いていただいて、
はい、
日本の復旧復興に寄与していただきたいと。
頑張ります
ということですね、はい、
質問を一つ、はい、金本さんの単元価格の見直しってないですかね。最近は高めの単元価格を見直す企業も多いので、はい、もう少し手軽に投資できるようになれば嬉しいんですがといただいています。
はい、ありがとうございます。これはもう社内で何度も何度も、議論を繰り返してまいりました。で、ただ今900何がしになっております。あの震災の関連株ということで非常に皆様のご期待をいただけて高値をつけているかと思います。ありがたいお話であります。確かに1000株単位でございますんで90何がしをのご用意をしていただかなきゃならんのですけども、東証さんの基準の中で50万以上の株価になると、見直しはどうするんだということの方針を発表させられるといいましょうか、発表することになっております。で、前回もその旨書かせていただいたんですが、実はこれまで単元株のくくり直しをされた株で、そのご本業の、業績ではなくてないところで大きくその株価が乱高下されていることが随分見られます。で、それはずっと株式手前どもの株式をお持ちいただいている株主様にとってプラスのことなのかマイナスのことなのかと考えると後者なんではなかろうかというのが我々の判断であります。ですから今現状のところで、考えますと今のところはまだくくり直しをせんでいたいと。当然4桁になって、それももうどんどんどんどん株価が上がるようであれば、その考えなければいけない時期が、来ると思いますが、今しばらくの間は大変恐縮でございますが、くくり直しはちょっと検討はしたものの、行わないという方向でお願いしたいと存じます。
はい、金本さんから30名の方にプレゼントをいただきました。今日の放送の感想を送っていただくと金本特製金本坊や2012サルートラジオ日経特製クオカード500円分をセットにいたしまして30名様にプレゼントいたします。ご応募詳細に関しましては今日の夕焼け投資日記ブログのトップページ、金本 IR 特集と書かれた下に、ブルーのバナーがあります。金本坊やがついています。ここをクリックしていただきますと専用のサイトに飛びますので、そこからご応募ください。皆様の感想お待ちしております。今日は金本社長室広報担当課長の高山雄一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678東証一部上場金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
証券コード9678元気レンタルの金本は業界唯一の東証一部上場企業。大型の建設機械からハンドツールまで幅広い商品ラインナップと充実の拠点ネットワークでお客様をサポートしています。日本だけじゃなく中国は上海、香港、そしてグアムでも。証券コード9678レンタルの金本です。